始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助修理石峰と
K ジャージです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。3月18日水曜日でございます。
そうですね、
はい、もう我々ですね、もう早速なんですけれども、
早速だね、
うん、先週の木曜日から日曜日まで台湾に行ってまいりまして、
あ、行ってましたね、そういえば、
はい、
いや、素晴らしい。
3泊4日台湾に行ってましてね。
いや素晴らしい。今日はちょっとそのちょっと盛りだくさんトーク期待しますよ
ですね。もう
そうですね、
服についたもう八角の匂いが取れないですね。
あ、なんすか、あっちで八角がなんか、あ、どういうことですか。なんすか、
きついんす八角。このなんですかね、調味料で、まあまあ金曜日のリップサービスさんが、香港に行った時も同じような話をされてたんですけど、
いっぱい料理に入ってたっていう話をしてたんですけど、
そうなんですよ、台湾も同じく八角が、
要は何、
要は香辛料ですかね。
うん、ミーらしいですね。
え、辛いやつ、
辛いというか何なんですかね、
も
う
匂い。八角って何、俺全然知らないんだ。
ミー単体に味はあるのかわからないんですけど、うん、その味付けされてるか、いろんな料理の、うんうんうん、その独特な匂いがするんですよ。まあ、まあ、なんていうんですかね、春菊とかそういった癖のあるなんていうんですか、香草っていうか、
うん、まあ多分あ胡椒とか山椒とかと、
ハーブ系ですね。
あ、そうなんだ。
あっちでは漢方でも使われてるみたいな話して、
あ、ハーブなんだ。
八角っていうのだって、
まあ、大まかにまとめて、あ、そうなんだ、体にもいいらしい。
あ、なるほど、まあまあそっかそっか、
うん、
まあまあまあそういうね、
ハーブって言えば大体当たってるから、
もう大体当たってる
結構網羅してるんですね、ハーブは。
三品ジャムどうせあれだから、ハーブだから、
あ、それもハーブなんですね。
あ、
まあまあ結構この八角もありつつ、で、あとはもう全体的に言ったら、まあ街は僕たち台北を中心に、台北郊外までちょっとはみ出していろいろ回らさせていただいたんですけど、まあ日本、新日新日と言いますけど、もう各店に日本語ペラペラの人がいるんですよ。やっぱりこのなんか昔歴史的に植民地だったっていう、日本の植民地だったっていう歴史もあって、まあ高齢の方は特に日本語がペラペラペラで、
はいはいはいはい、
うん、もう
歌歌ったりしますからね。
あ、もう日本語の歌も、あ、そうそう、なんか昔はなんかその演歌歌手の人の曲だったりで日本語教育をしてたっていう話もしましたよね。
知ってましたね。でも、うん、やっぱりほとんどが日本語喋れないから、初海外だったんで、うん、
はいはいはいはい、
国内はありましたけど、
うん、
心細かったですね。心細いというよりもガイドがいない時、一人で行動、自由行動みたいな、
はいはいはいはい、
時間もあったんですけど、
はいはいはいはい、
その時の心細さは半端ないな。何回も財布確認したし、あるかな
あ、やっぱり
怖い噂とかもあるじゃないですか、
なるほど、
気をつけろみたいな。
まあまあそうですね、治安は、
でもただ治安はやっぱいいと思いますよ。というのも、
うん、
もう僕行く時にこの財布を間違えて預けてしまったんですよ、うん、預ける荷物の中に財布を入れっぱなしで預けたんですよ、
あの飛行機、
飛行機乗る前に、
飛行機の
話、あ、そうですね、飛行機の話で、この財布をカバンに入れたままその荷物を預けて、うん、で、うん、普通に飛行機搭乗時間待ってたんですけど、うん、その話をみんなにしたら、うん、もうやばいぞと、
はいはいはい、
俺中国行ったことあるけど、このあるスタッフさんが、
うん、
中国行ったことあるけど、うん、俺3回この飛行機で移動して、うん、3回とも手荷物帰ってきた時には、うん、中身開けられて見られてたよっていう話をされてて、これやばいんじゃないかって、
はいはいはい、
もう急に飛行機が楽しくなくなって、もう着くまでドキドキですよ、
はいはいはい、
でもこの台北にある空港着いた瞬間、チャック開けたらモザイフあって、
モザイフ、
その瞬間ね、うん、台北は治安いいなっていうのを確信しました、僕は。
いや、すごくいい、いいっすね。
あ、まあ、
治安はいいかもしれないですけど、うん、コンビニって、なんか、
うん、コンビニはどういう、
コンビニも普通のセブンイレブンとか、ファミリーマートとかも普通にあるんですよ。
はいはいはい、
うん、
で、まあ、日本語わからないけど、
うん、
まあ、このジュースとタバコ、
うんうん、
お願いしますって、
うんうん、
そしたらもう違う、今日俺は先見でやーみたいな、
はいはい、
うん、もうなんか言ってるんですよ、
はいはい、
うん、オッケーオッケーオッケーって、あの、な、あ、ちょっとわからないみたいなリアクションしたら、うん、2人いたんですけど、コンビニに、
うん、
みたいな、
お、
なんか片方がその僕を、
海外コンビニ初めて、真の真の海外コンビニ、
海外コンビニ、僕の接客してる方をその爆笑しながら女の店員が叩いて、
うん、ちょっとやめてやーみたいな、
おう、はい、こいつには何言っても伝わらねえよみたいな、おそらくそんな日本人だぜこいつ、枠そんなこと言っても分かんねえよみたいな、
お
う
お
う、二人で
のような感じが伝わってきたよ、うん、
で結局
そんな感じでバカにされて、まあ、服多分おそらく袋入れますか入れませんかっていう会話だったと思うんですけど。
そうなの。
めっちゃ爆笑されて。
いや結局どこのコンビニ行ってもシンはちょっとコンビニで思い出作るね。
コンビニと相性が悪いんですよ。
そうですね。
ああ、その時デイジーへこんでたよな。
へこんでたよ。
ああ、ホテル帰った瞬間、こいつがめっちゃ肩を落としながらビール飲んでて。うん、何があったばっつったら今の話してて。
ビールはどこで仕入れたの？
ビールも コンビニですね。お茶ってたぞ。まあビールも。
うん。じゃあ落ち込んでて。
うん、デイジー落ち込んでたんですよ。もう今の話した時。
なるほど。落ち込んでるでも割にはいろいろ変えたね。
まあそうですけど。
すごいさ。
でも後ろにこのお客さんとかも普通の。まあ、台湾人のお客さんとかもいたんで、
ああ並んでて、
そこでレジ並んでる僕に、うん、みんなでこの聴衆の的ですよ。
ああ、なるほど、そういうことね。
もうギャハギャハ笑って、おそらく後ろの人も笑ってたと思いますよ。
なるほどね、
クニヒャーよみたいな。
はいはい、はい、
あ、まあまあでも本当にね、コンビニも、うん、まあセブンイレブン、ファミリーマートは郊外まであるし、
うん、
でココイチもところどころにあるし、うん、大戸屋なんてもうどこ行ってもあるんですよ。
へ
え、どこ
行ってもって今ちょっと、うん、大丈夫ですか。
もう大戸屋、
大戸屋はどこ
行ってもどこ行ってもあるんですよ。
一軒しか見てんけどな。
マジな。
うん、一軒同じとこだはず。お前が行ってる。
いやいやいや、で全然違うよ。
大戸屋一軒しか見てんの俺。
マジな。いや、うん、大戸屋台北で調べてみ、絶対いっぱいあるぜ。
大戸屋がなメインだわ。
うん、
大戸屋がいっぱいあるわ。
大戸屋いっぱいあるよ。
へ、
まあ、セブンイレブン、大戸屋、まあ俺は行ったことないですけど、まあまあまあ、
うん、まあまあありましたし、うん、
モスバーガーとか。
あ、モスバーガーもね、
モスバーガーも超人気らしいですよ。
うーん、
でなんか看板の色がこっちは緑だけど、うん、台湾は赤で、いろいろな、
あ、うん、じゃあおなじみのがあるからある程度は安心できるってことなんだ。
うん、うん、まあそうですね、
そうですね、
まあ、ある程度はまあ漢字だしっていうところもあるし、うん、なんとなくわかるっていうのもあるんですけど、でもただあっちはこのわざわざ漢字に当て字したがるんですよ。まあ、どういうことかって言ったら、うん、まあ、日本だったらファミリーマートはファミリーマートって書いてて、うん、それだけじゃないですか、うん、わざわざひらがなでもカタカナでもファミリーマートって看板に書かないじゃないですか。
はいはいはいはい、うんうん、
でもわざわざ台湾のファミリーマートはファミリーマートって英語で書いてる隣に、漢字で全部の全に家って書いて全家って書いてるんですよ。
なるほど、
うん、とか、うん、ロレックスももうロレックスでいいじゃないですか。
まあそうだ、英語な、
腕時計のロレックス、うん、ローマ字でかっこいいじゃないですか、
うんうん、
これとかもうロレックスの隣に漢字で労力の労、
うん、
ねぎらいって字あるじゃないですか、うん、労力の労にお相撲さんの力士っていう字で労力士、多分もうただの当て字なんですよ。
ロレックス、なのかな、
ロレックス、
ロレックス、
多分あっちの発音だったら
レックスっていう力士が台湾にいたん
だ。いや、ややこしさよ。まあまあ
いたとしても当て字ですからね。
ああなるほど、
とかね、
まあ、なるほど。でもこれはあるんじゃないの、うん、ちょっと俺もよく知らんけど、
はいはい、
フランスの一部はあれさ、もう母国語を使わんとっていう法律みたいなのがあって、はいはいはい、
うん、
多分今もだと思うんだけど、
はいはいはい、
だからもうこうなって看板英語表記とかいろいろあるでしょ、
はいはいはい、
こういうのやったら捕まるから全部フランス語表記でやるんです、だけどだから言い分としては、でも英語でやらんと観光客来たら何の店かわからんよっていうのもあるけど、
はい、
でも自分母国の文化守るために絶対に喋りもそういうものも書いたりするのも全部フランス語でやらんといけんよっていうの
は
あるらしいから、だもしかしたらそういうのも根付いてんじゃないですか、英語だけじゃなくて。
あ、なるほど、
それに絶対こう書かんといけんよみたいな法律あるんじゃないですか。
もう流淡通りは赤瓦にしましょうみたいな
感じで、うん、あ、もうそんなのじゃないですか、
もうこの風習守ろうみたいな。
なるほど、
まあ、もしかしたらありませんそれね。
でもじゃあ意外とじゃあ行きやすかったんだ、はい、行きやすかったっていうか見た目だったらだけ見とけば、
はい、
まあ、そんなに苦労することはないってこと。
いやでもね、
今のところはちょっといい話よ、いい話もうちょっとある、はいはい、いい話まだちょっとある。もうこの後もう困った話でなる、あともう50分ぐらい困った。
まあまあ、しかもほとんど最高な旅だったんですよ、うん、
ああ、
もうガイドさんもついて、
まあ、それが大きいね。
トイレは、トイレは、ホテルはいいホテル泊まったわけ、
いいホテルでした。
トイレはね、
いや、いいホテル、ホテルから
まあホテル、
うん、いいホテルでした。
ホテルはいいホテル、
なんかあっちのホテル、それとも他の外資、日本が知ってるようなホテルのでっかいやつ、
あっちのホテルだと思うんですけど、多分
あっちのビジネスホテルみたいな、
全部結構多分中華、台湾だけじゃなくて、
うん、
系列っぽい感じはしました。なんか
中国系の、
お
お、なるほど、ビジネスホテル、
まあ、ビジネスホテルと、うん、まあ、ビジネスですかね。
あ、なるほど、
ま
あ、
観光客もいっぱいいましたけどね、
うん、東横インみたいな感じのホテルでしたね、
うんうん、なるほど、うん、トイレしてトイレ、
まあ、まあトイレはね、うん、一個気をつけた方がいいなと思ったのは、うん、この9分っていうところに行きまして、うん、まあ台湾でもめちゃくちゃ今もう有名になってる、
9分っつったらあのあれ
千と千尋の神隠しのモデルじゃないかって言われてる場所で、まあ、実際宮崎駿さんは否定されてるっていうことなんですけど、まあ、そこに行きまして、うんうん、でこの急に僕便意が来るタイプなんですよ。
おお、はいはいはい、うん、よくそういえばラジオ中もね、もう過去何回もトイレ行ってますからね。
いや、そんな歴史ありました、うん、まあ、まあこの前行きましたけど、
日の光浴びたら急に便意とかでしょ。
なん
か
いや別に日の光とリンクはしてないんだけど、
きっかけがいろいろあるんですよね。だから9分もなんかね、いろいろ、
そうそうそう、9分はもう急に便意が来て、うん、でもう行こうと思って、うん、公衆便所、この山に削られて高台に疲れてるところなんで、うん、もう登っていかないといけないんですよ、トイレ探しても、はい、うん、一生懸命登ってたら公衆便所があったと。
お、公衆トイレあるんですね。
公の公に、うん、
公
に川屋と書いて、うん、もう公衆トイレみたいな、うん、あるじゃないかと、うん、入ったんですよ。でそしたらもういざ見てみたら、うん、紙がないと、うんうんうん、やっぱり紙がない、なんでだと、さっきまで店にあったのに、うん、でも一生懸命また上まで登ったわけですよ、うん、もうそしたら9分の一番頂上にはね、うん、なんかすごい、これまた寺院お寺がありまして、はいはい、うん、でそのお寺の隣にまた高川屋、うん、もう公衆便所みたいなのがありまして、うん、もうここだったらさすがにもう寺院だし、うん、紙があるだろうと行ったんですよ、うん、そしたらそこにも紙がないと、うん、もうこれ本当に紙も仏もありゃしないという話があったんですよ。
あれ
まあ、というのはまあ一個あって、
仏で吹いたんかお前じゃん今度は。
いやいや、仏では吹いてないけど
仏でも吹こうとして
る。レシートで吹いたけど仏で吹くってなんだろ
お前のチンポは仏なんだよね。
いや違うよ、じゃあどうやって吹いた場合
デイジドビリアし して自分の仏で吹くという。
いやいや、そんなことやってないですけどまあまあ紙は基本持っといた方がいいらしいです。
あんまりコンビニにもやっぱりトイレないらしくて、あんまり。
ああ、そうなんだ。
だから大きい店とか、うん、まあホテルとかそういうところにもトイレ借りますみたいな。
なるほど、
行くしかないって言ってましたね。
なるほどね。まあそういう情報知りたかった、もう日常の情報。
まあそうですね、まあ、うん、結構有名なところでも一通り回ったんですよ。この龍山寺っていう、うん、もう台湾で一番有名な廟、まあ、寺院とか、うん、なるほど。
待って待って、この3泊4日で1日いくつの場所回ってほとんど回れたっていう、今大げさなこと言ってんの。
まあでも1日平均4箇所ぐらい回ったんじゃないですかね。4
箇所回ったって
、はいはい、
基本もうガイドブックに載ってるのはほとんど行ってますよ、おそらく。
へ、うん、
もうメジャーなというか。
でも台北のってことだよね。
そうそう、台北のです。
台北と、まあ、台北郊外にも、まあ、行ってるんですけど。
郊外って何、台中まで行ったってこと。
どうなんですかね、市で行ったらどういう区分になるか分かんない、
まあ、北部の、まあ、都心から外れたところみたいなイメージですかね。
うーん、台北、
台北が広いんですよ、この都会が。
うん、あ、市っていうか、そうだね、まあ、地域で、はい、まあ、台北対中台なんてやって、台北さほとんど行くの人が行くところ、ね、はいはいはい、のそのなんとか市みたいなところにいて、そこをちょっと外れたぐらいまで行ったってこと。
あ、そうですね、
そうですね、
台中まで行ったってことではないよな。
まあそこまで行ってないですけど、
多分台北と台中の間にもいくつか都市があるんですよ、区分けされてる。
へえ、
うん、多分なんていう地域かはよく分かんないですけど、
あ、ごめん、大まかには、俺のイメージではもう、うん、っていうかその地名じゃなくて中部南部北部のことを、はい、ただ台北台中、分かりやすく言えば台南って言ってるイメージだったから。
あ、はいはいはい、そしたら多分中北部に当たるんですかね、僕たちが行ったのは。郊外っていうのは。
なるほど、なるほど、
はいはい、
はいはいはいはい、
で、まあ、とかまでは行きましたね。
ほとんど回ったと、
まあ、ほとんど那覇回って北谷行ったみたいな感じですかね。
なるほど、
距離的に行ったらもっとあるかと思うな。
いや、もっとあるんじゃない、
調査書いてましたよ
多分、うん、名古屋ぐらいまで行ってるな、
まあ、イメージはそういうことでしょ、イメージは、はい、距離で行ったら もちろん全然違うと思うけど、那覇みたいなところから、まあ、北谷行きましたよみたいな。
でも酒毎日飲んだな。
あ、もう最高だな、こんな営業って言っていいのこれも。
まあまあ営業ロケですね。
うわ、やっぱりみんなね、オリジナルの人ってやっぱり恵まれてるよね、絶対。
うん、
素晴らしいと思いますよ。
いや、もう流れが来てますよ本当に。
いいっすね。
うん、
これでもここに俺いないから、
はいはいはい、
おそらくこれもいけないんじゃないかな、後々結局いけなくなるんじゃないかなってイメージが今あるわけ。
あ、この台湾にですか？
そうそうそう。
なんでですか？
いや俺だけ何かが起きるような
気がする。俺だけケイジャーさんに
俺だけ何かが、うん、今年役年だし、
まあまあまあ、でも
でももう行って、うん、でももうちょっと情報言ってほしいんだけど、
はいはいはい、
僕たちが泊まったホテルの裏に、あの、まあ、最終日ですけど、
うん、
僕たちこの新都助で、うん、もう新都助しかもう飲まないみたいになって、
おはいはい、2人で、
うんうん、もうどうするみたいな、もう全然そういった女の子と絡むような感じじゃなかったんで、ダンスクラブに行ってみようぜみたいな、
はいはいはい、
え、こんなにも跳ね、はい、伸ばしきれるんだ。
でもちょっと挑戦したいじゃないですか。
うん、
最初は もともとはナンパしてみようぜみたいになったんですよ。で女の子2人にまず声かけたら、
うん、
後ろからトントンされて、その連れの台湾人の男が来て、俺の女だぜお前ら何やってんだみたいなノリになって、
あ、
総理すいませんすいませんっつって、
ここでもそういう出会いないのにわざわざ外国で男連れだったっていうパターンが、そ
う
そうそう、面白いっすね。
もでもダンスクラブだったら声かけても文句ねえだろってことで、
うん、
こう二人で行ったんですよ。
ダンスクラブは誰から仕入れたんですか？
いやもうなんとなくイメージで、
いやすごすぎるな。
もう多分あるんじゃないかっていう、
いやなんか、うん、なんていうの、ツアーコンダクターの人に聞くとかでもなく、
もう
なんとなくでここだろう、いや
ここだろうというか、ここだろうではなくてあるだろうってなって交番行って、うん、場所どこですかみたいな、
ああ一応聞いたんだ、
うん、うん、
したらディスコディスコっつって、
うんうん、
まあ、タクシーの運転手に説明して行ったんですよ、
うん、
したらもうなんていうんですかね、9階建てぐらいのビルの中になって、
うんうんうん、
行ってみたらもうビシッと決めてるこのスーツのお兄さんがいるんですよ、
うんうんうん、
まあ、受付の人 で、
うん、
でおそらくそういう綺麗な着こなししないとダメみたいな、
うん、
場所で靴じゃないとダメみたいな、
まあまあそうですね、
こいつがプーマのジャージとかつけてみると思う
まあまあ軽いドレスコードがねあって
そ, なんかもう その人たちもな、汚い田舎者を見るよね君たちが来るところでは内容的なニュアンスの台湾語を喋ってるんですよ、なおしゅんやいやいやいやみたいな帰れ帰れみたいな手であしらわれて、
お
そのまま、
うん、
まあ、ホテルに帰って、
うん、
でその時にコンビニで僕は笑われて、
うん、おはいはい、なるほど、
でさらに落ち込んで、もうこのままじゃいかんと、
うん、
でホテルの裏にこいつが何か変なとこ見つけたと、
うんうん、
なんかくるくる床屋さんってこうくるくる、うん、なんていうんですかね、回ってるじゃないですか、赤と黄色とか、
赤と青の、青と白か、赤白、
青か、
うん、
が回ってるとこがあるんです、
うん、はいはい、
そこふーっと通ったら、
うん、
おばさんとかがな、
うん、
いっぱい座ってるんですよ、
うん、
床屋、表は床屋なんですけど、
うん、
裏を返したら怪しいお店なんですよ。
風俗系ってこと？
まあ、まあそうですね、風俗ですね。
そうなんだ。
もうはだけたおばさんが。
表は何？
表はどこやって書いてるんです、もう理髪店みたいな書いてるんですよ、
うん、ちゃんとこうそういう風に書いてるんだ。
そう
です。おばちゃんたちがそこの店主じゃなくて裏の方の店主ってこと？
と思ったんですよ、うん、まあ、おばちゃんいっぱいいるんですけど、
う
ん、
あ、はいはいはい、
まあ、5名ぐらいがこう、うん、だらーっと座ってるんですよ、
うんうん、
一回入ってみようってなって、
うん、
入って、
うん、
あのチョキチョキっつってこのハサミ、手をハサミの格好して、
うん、まあ、まあ床屋ですかみたいな、
チョキチョキ、うん、ここチョキチョキって聞いたら、うん、あーみたいな、なんだこいつらみたいな、そこでもそんな顔されて、
うん、
なおマッサージって言われて、
お
やっぱり怪しい店だったんだって。
うん、中国とかではもうめちゃくちゃこの床屋が流行ってるらしいんですよ。
え、
もう
中国で、
中国で床屋街みたいのがあるらしくて、
うん、
もう夜行ったらもうぐるんぐるんぐるんぐるん回りまくってるもう街があって、
うん、
そこの街ではもう完璧にそういう風俗系が、表向きでは床屋、
うん、
でも実はそういう店ってやってるらしいんですけど、
なるほど、
まさかの僕たちのホテルの裏台北の中にも、うん、そういう店がいくつかあったっていうね、う
ん、ああなるほど、ただの風俗街だったってことでいいじゃん。
そうですね、
あ、
まあ、
でもマッサージって言ってなん、そういう風俗マッサージってこと？
うん、そうですね、もう完璧にそうですね。
なるほど。
でも散々もう2時間ぐらいさ、うん、ナンパしてダメで、
うん、
クラブ行こうとしてダメで、
はいはいはい、うんうん、で最終的にコンビニでもやられて、
もうそういうとこ探して、
うん、
全員がデブの、
うん、
醜いおばさんしかいなくて、
おうおうおうおう、
しかもお金聞いたら2万とかするんですよ、日本円で。
え、その今は床屋の続き？
床屋の続き。
うわ、きついっすね。
誰がやるかやっつって、
うん、なるほど、チャキチャキって言って、
チャキチャキってもう部屋で
チャキチャキストリートって
部屋で台湾ビール飲んでもう最終日終わりましたね。
うわすごいっすね、いろいろチャレンジしたんすね。じゃあ
チャレンジをしてますね。
いやよかった、
うん、ただ最終的にはホテルでビール飲んだだけというね、
ビール飲んだ
あいやもうことでしたけど、いろいろこう、うん、なんていうの、一応はアタックしかけたっていうのはいいと思いますよ、ま
あ、これはもう全て、うん、オリジンアワー、うん、この水曜日で全員行く時のためのリサーチですからね。
なるほどね、
うん、リサーチのために僕たちは、
なるほど、
夜はもうリサーチ、
うん、まあ大体でも感覚が分かりましたね。
うん、
あもう紙を持っとくってことでしょ。
これは怖い、
トイレね。
じゃあ俺はちょっともっと緊張感高めるところもし行くとした一番この油断してる時が一番危ない気がするってい
うか、 あれも必要かもね、
うん、
あらあ、あ、CM の時間だ、
必ずこの時間になるな
CM だ
すごいな。
ちょちょ待って、もう一回もう一回ちょっと真の何今の、
あ紙も必要って言ったけど、なんかペンと、
うん、
紙があったらだいぶ楽かもしれないですね。もう伝わらん、多分漢字とか
筆談みたいな、
筆談でどうにかなるかなと、
いいかもしれないですね。
うん、
なるほど、
うん、いやもうあとはもうスケジュールだけですよ、う
ん、そうですよ、
スケジュールはもう、
まあ、確かに
今のところ決まってるのは、うん、加藤ちゃんさんからいただいた情報の、うん、青年旅館がラブホテルっていう、うん、意味というね、
うん、
情報で、でも俺たちね、なんかこのガイドブックが3冊あるから、
そうなんですよね、うん、皆さんからいただいたガイドブックもありますし、
言ったらもうペンとガイドブックも取って、
うんうん、
道のここここって言えばもう一発じゃないですか、
もう一発だと思うんですよ、ね、
デイジ使えるな、うん、とりあえず武器は3つありまして、
なるほど、
あとはもう皆さんから、うんうん、スケジュール組み立てていきましょう、いただいて、
なるほど、
はい、うん、それでは、
もっと欲しいですね、もっと情報欲しいですね、うん、ちょっと
後からもう皆さんのメールの中でも小出しに、
うん、
どんどん出していきますんでよろしくお願いします。それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
はい、いらっしゃいませ。
店員さんすいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし、
おひとし、
お一人様で、
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。俺違うかんな。
大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みんにゃんとヒーポーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の世界や。
はい、水曜オリジンをやっております。
ニーハオ、ニーハオ、
ニーハオ。
テンション上がってますね。
いやいいですね、
ま
だまだちょっと台湾情報聞きたいんですけど、お二人から。
いやもう台湾情報はですね、うん、もうあとはなんですかね、さっきもまあ言ったんですけど、日本のこの文化がやっぱり浸透してるって話があったじゃないですか、
うん
うん、やっぱりですねすごいなと一個思ったのが、うん、時代が発達してるなと思ったのが、
うん、
このウーライという、うん、また台北郊外の、まあ、都心から外れたところに行きまして、うん、
はい、
でウーライに台湾原住民族のタイヤル族っていう原住民が住んでるんですよ、
うんはいはい、
でそこに行きまして、
うん、
でなんかこのタイヤル民族のなんかダンスショーとかがやってる箱がありまして、
はいはい、
でそこの箱でちょっとご飯とかも食べようかっていう、
うん、
まあちょっとそういうレストラン的なところもあったんで、ご飯食べてる時にそこの館長とね、
うん、
お話ししてまして、もう館長日本語ペラペラなんですよ、
うん、
あ、まあ、ご高齢50歳60歳ぐらいだと思うんですけど、
そこはそうだったな。
でこのタイヤル民族の館長と話してたら、うん、はい、沖縄何回も行ったことあるよ、
お、
うん、知り合いもいるよっつって、
うん、
あ、マジっすかっつって、沖縄の知り合いってどこにいるんすかっつったら、八重瀬町って言って八重瀬町
最近の 場所ですよ。
台湾で聞くとは思わんかった。
しかもね、台北市の郊外で、うん、さらにトロッコを乗っていくようなところの、うん、タイアル民族の館長が八重瀬町って言って、うん、ええー、と思って。
すごい短いですね。
で、うん、誰なんですかって言ったら波里さんって言ってて、ええー、八重瀬町の波里さんってい
そうだよ
ね。で昔はなんかよく手紙でやり取りしてたよって言ってて、
あら、
あ、そうなんですねって手紙でやり取りしてたんですねって言ったら、じゃあもう今もうやってないんですかって言ったら、うん、今はスカイプって言ってて、
すごい、
もうリアルタイムでこのテレビ通話してるっつってて、でなんかこの館長曰く3日前ぐらいに、あ、3日前じゃない、3ヶ月前ぐらいにナインティナインの岡村さんが来てたみたいなことを言ってて、でなんか岡村さんも芸人で、僕たち新藤助も芸人じゃないですか、
はいはい、
だからなんか知らんけど多分同じような立ち位置で話されてるんですよ、
うん、
あ、じゃあ岡村さんと一緒だねみたい な、
うん、
なんか芸人さんでしょみたいな感じで言ってて、うんうんうん、あんたたちコンビ名なんて言うのって言って、うん、あ、新藤助って言います、よろしくお願いしますって言ったら、うん、あ、オッケーオッケー、じゃあ今度波里さんに聞いとこうねって言われて絶対分からんよやと思って、
いや分からんよ、波里さん知ってるかもしれない
知ってたらびっくりするけど な、
うん、でも県内ですか、まだ可能性は、
まあまあ可能性はゼロじゃない、県外
の人に聞かれたらもう終わりだったけど、や、
うんうん、あれもありましたね、あの9分で、うん、なんかこのやっぱ観光客デジいっぱいいるんですよ、
うん、
はいはいはいはい、
でこの9分で最後なんかロケするっつって、
うん、
でカメラ向けられた時に、
うん、
はい本日は9分に来ましたみたいなことを、うん、カメラの前で言うじゃないですかリポート、はいはい、
うん、
やってるから、うん、周りの人たちカメラの前でなんか喋ってるから、
うん、
多分有名人だろうみたいな、
はいはいはい、
そんな感じのね、
うん、
熱い視線を
感じて、なんかもう写真を撮ってくるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
絶対やったら俺のことわからんだろってい
う
人たちが、もう台湾の人しかり観光客の人しかり撮ってて、
うん、
でありがとうございましたでこのロケ終わってしばらくしてたら、もう後ろから猛ダッシュで僕たちを追いかけてくる夫婦がいまして、うん、
はいはい、
すいません写真撮ってくださいって言われて、
うん、
日本の方なんですよ、
はいはい、
あ、いいですよっつって、
うん、
でその奥さんがやったありがとうございます嬉しいですっつって、
うんうん、
新藤助の間に奥さん挟んで、
はいはい、
で旦那さんがシャッター切って、
うん、
あ、本当嬉しいですありがとうございます一緒の宝ですって言ってるんですよ、
おー、すごい感謝してるんですよ、
はいはい、で、あ、すいませんっつって、あの僕たち沖縄の芸人なんですけど、
うん、
どこの人ですかって言ったら、うん、あ、私あの福岡
決してね福岡っていう言葉に笑ったわけではないですよ、うん、福岡の皆さん
もうね熱々の豆腐口に入ってまし
たからね、シュリーシュリーが豆腐食いながらほうほうほうほうか
今ね
そんなバカな言い方ある、
今ね頭の中でもう別に迷わないでいいことだったんですよ、今思えば九州北部って言ったかな福岡って言ったかなっていうのを思い出してて、
九州北部も確かになんか現地で聞いた覚えあるな、
うん、どっちどっちだかどっちだか福岡迷わないでよかったよ今の、
まあ、
どっちでもいいよ、もうどっちでもいいんですけど多分福岡だったと思う人なんですよ、
うん、
もう前の話何だったっけ
取ってもうありがとうございます、
福岡の人あれと福岡ですっつって、うん、で僕たちのことなんか知ってらっしゃるんですかって言ったら、うん、もちろんですっつって、
え、
この前ガレージセールさんとテレビ出てましたよね、はい、見ましたって言われて、
うん、
僕たち出たことないんすよ
なあ見たこともないよな、
うん、見たこともない、まあ、俺はあるけど、
あ、だまで、
なんか舞台で
、
お客さんで、
あ、お客さんで、
うん、まあ、見たことあるんすけど、まあ、別に全然共演とかないんすよ、
うん、
でどうしようかなと思って、まあ、そこで普通流してあげばよかったんですけど、
うん、
俺がなんかちょっとガレッジセールさんと一緒に仕事したことはないですねって言っちゃって
はい、はい、
これは未だに正義だったのかが僕の中でも分かってない、
そこいつがそう言った時のっていうおばさんの寂しそうな顔
うん、でも嘘ついたら嘘ついたで、
うんうん、
このおばさんなんかテンション上がって誰かに見せるか分からんけどの時に食ったら誰だばって、
いやいいさいいさ
なるわけじゃないですか、
それでいいさ、
でも結局その誰と勘違いしてたのかは聞けなかったんだ、
うん、それは聞けなかったんですよ、もうなんか流して書いたんですけど、
うん、
まあまあでもよろしくお願いしますこれから有名になりますみたいな感じで丸く収めたんですけど、
でも台湾で日本人の方にそういう絡んでもらえるってい
う
のもなかなか面白いですね、
うん、結構いろんな人がやっぱり写真撮ってくださいとか結構来ましたよね、やっぱ有名人と勘違いしてるんですよ、
いやでもも
う街中でよっしゃーとか言ってるから、
みんなといるとやっぱそうなるんじゃないですか、
うん、
うん、もうノリで写真撮ってくるとか結構ありましたね、
まさかとは思うけど あれだよね、ブラックさんと間違ってはないよね、マヨネーズさんと、ブラックマヨネーズさんと。
いや俺の顔がブツブツなだけじゃないですかそれ。
いやだからこそあそうではないよね、
僕がもうツルツルもハゲてたらもういけてたかもしれんな。
おお、そしたらあれだけど、
もしかしてヒーハーって言ったんじゃない、
ヒーハー言ってたかもしれない。
いや言ってんよや。じゃあ、ま、それでも間違えられんよや。いや、でも他にもね、うん、なんかやっぱ現地ガイドさんがいるからこそ聞ける裏話みたいなのもあったんですよ、うん、例えばなんか台北101に行く前にシンがリュック背負ってて、うん、であすいませんっつって、あのリュックはあの下ろしてください、台北101リュック背負っていくの禁止です。
おお、なるほど、
なんでかと思うじゃないですか、別にリュック背負って何を危険なことがあるんかってなるじゃないですか、
防犯のかなと思ったんですけど、うん、まあ、銃入ってるとか、
うん、そうそうそうそう、あ、まあ、そしたら話聞いたら昔、うん、台北101のなんか屋外展望台から肩にパラシュートを引っ下げて、うん、そのまま逃亡して、うん、台北の空港から逃げ去ったやつがいると。
え、ちょっと耳が分からなくない
、101ビルっていうものすごい高いビルがあるんですよ。
おお、500メートルぐらい高いビルがありまして、あそっか、そう、うんうん、500メートルぐらいの台北101っていうビルがありまして、うん、そこの屋外展望台、うん、多分もう頂上間近なんで400メートルぐらいの場所ですかね、うん、そっから肩にパラシュートを引っ下げて、うん、飛び降りて逃げたやつがいると。
逃げたって 何から どこから
逃げたではなくて、あのその人はなんか世界的にいろんな高いとこからパラシュートってする人いるじゃないですか、いろんな高いとこ登る、なんていうんですかね、か、うん、そういうパフォーマンスする人がいて、うん、でダメなのに禁止されてるのに、うん、そこから飛ん で、うん、でダメだからそのまま着手で逃げたみたいな。
あ、なるほど、
はい、っていうのがニュースとかでも在来的、日本でもやってたらしくて、
うんうんうん、あ、そういうパラシュート的な何か、そうそう、まあでもこれも安全面ってことかな、じゃあ もしかしたら、
ね、
パラシュート込みで
だからこう肩から下げるタイプのとか、うん、ポシェットタイプだったら大丈夫なんですか、
なんかちょっと背負ってるぞって感じ、大きな荷物手に持ってるぞなったらちょっと違うんだ、
形状がもうパラシュートとややこしいってなったらもうアウトなんじゃないですか、
なるほど、
でもどうすればって感じじゃない、あいつパラシュート持ってるぞってなって、う
ん、これ多分ね、このガイドさんが極端に言い過ぎたんじゃないの。
あ、そうっ
すかね。
いや、パラシュートだけでリュックってないんじゃない、やっぱり治安やっぱあるんじゃない、何か他にもいっぱいなんかあったんじゃないの、爆弾までいかんけどさ、そういう、いや、パラシュートだけでってなったらちょっとまた話面白くなるよ正直。
いや、俺はもうだけでと思ってたんで、めちゃくちゃ面白いなと思ってるんですよ。
そうだったもんな、手持ちタイプのパラシュートとかね。もうで最終的に背負って飛べるやつがあったらな、勝ちだからな。
そうかそうか、
なるほど。じゃあそういうのでもちょっとした情報があったから、タクシーもでも乗れたって、タクシーは普通ぐらいの値段、値段的
には安い
っ
す、
価格っていうか全体、そのビールとか
相場は、
相場は
ほぼほぼ日本と一緒なんですけど、ただまあタクシーは安いとか、ところどころ安いのあります。夜市で売ってる食べ物は安いとか、
あ、なるほど、屋台とかは安かったですね。でもコンビニとか店舗で買うのはちょっと普通、日本と一緒ぐらいだな。
なるほど、
ほぼほぼ一緒ですね。
うん、占いにも行ったんですよ、そういえば。なんか台湾の母みたいなな、
は
い
は
い
はい、台北の母か、超高そう、なんか、
あ、じゃあ占い横丁っていう場所があって、うん、横丁の母だ、
横丁の母か
横丁
横丁
占いを、
みんな同じぐらいのな、そこで占いしてる人同じぐらいの年齢だけどな、
うん、
母って呼ばれてる、その中でもお母さんクラスの人がいて
もうあんまり価値がないな、母がいっぱいいて、
母がいっぱい
その中でも母みたいに言われても
その中でも母がいて、もう占ってもらったんですけど、いろいろ聞いて、もう最終的にこいつ、あなたは肝臓が悪いって言われて、肝臓が弱いタイプって言われて、
なるほど、
でうんと思って、あんまりなんか具体的なことを言ってこない、あれ怪しいなのって、あれもしかして肌見て言ってませんって、僕ちょっとポロって言っちゃった
、うん、違う、肌にもじゃなくて、あの視線なんて言えば、
市中生命、
占いにも出てるって言われて、占いにも出てるって言われて、もう怪しいと思って、市中生命にも出てる、
にも出てるし、見た目でも出てる。
じゃあもう肌半分、市中生命半分やし、何の占いだも
ん。
それ
って肝臓関係あるのかな、まあ分からんけどね、
まあ内臓の鏡みたいな、
なるほど、
ことでね、ありましたけど、
あ、じゃあいくらぐらいだったんかなこれな。
まあそこはもう、
うん、あ、この占いですか、うん、占い、あ、これいくらか分かんないですね、
それちょっと分からんと、ちょっと
500元って書いてた気がします。
500元、
うん、
まあ、2000円ぐらい
か。多分時間によってなんかいろいろあって、あ、500元からだったかな。
母なのに結構安いんだね。
あ、でも家計4ぐらいですよ、日本にしたら。
なんか2000円
ぐらい。
全然いいじゃん。もう何万もすると思ったわけ。
でもこっちでも5000円とかあります
もんね。母の母だぜ。
そうっすよね。
いや、すごいな。そうなんだ。
まあ台湾はまだまだ、魅力的なところはいっぱいあると思うんで。
まあでも、フラット簡単にというか、
そうですね、
軽めに行けるっていう今流れだと行けるから、
はいはいはい、
特に心配することもなさそうですね。そうですね、
飛行機でも早かったですもんね。東京とか行くよりやっぱり全然早かったですね。1時間ぐらいです、ね、
チャイナなんとかでしょ、
チャイナエアライン。
あ、なるほど。
1時間ぐらいで来れますかね、普通に。
時差がちょうど1時間ぐらいなんで。
なるほど。
こっち出発してあっちがやっぱり1時間、遅いんですよ。得した気分になれるっていうか、一日が長く感じるじゃないですか。
ある意味ちょっとタイムスリップしたみたいな。
そうそうそう。逆にこっちから帰るときに、うわもうこんな時間かよみたいな。台湾出た時は7時だったけど、到着9時とかなってて、もうこんな時間、もう明日も仕事だ。
まあ実感してる時間とね、進んでる時間が違うから。
時間いっぱい出たね。
2回。まあ
でもいいですね。
そうですね。またやはりもう
ちょっと英語が出、台湾の人って英語もできるでしょ、おそらくね。
まあまあでも日本人と同じぐらいのレベルな感じしましたけどね。
どっちかっつったら日本語対、ね、中国語をやるよりはこう英語でやった方がまだ分かりやすいんじゃないですか。
まあそれはありますね。
こいつが交番で、こいつが交番で英語でいろいろ聞いてたんですけど全然伝わってんかったっす、
噛んでた、もしかして
塾で英語教えてたのに。
もう、うわすげえ、そうなんだ。
もうずっと首かしげてるんですよ。ダンスクラブダンスクラブって言ってたのにずっと首かしげて、最終的に僕の話だったらディスコで、おーディスコ。
いやもうコントやし。おじさん自体がじゃあポリスメンがあれだった、英語がよくわからなかったのか、もしくは本当に嫌な英語が拙なすぎたのか、どっちかになります
ね。でも最終的にライトプリーズって言われて書いていて、
ライトプリーズ。
もう多分発音が悪かったんでしょうね。
なるほど。
いやもうやっぱりね、台北近辺でね、まあ、楽しめるプランも考えていきましょう。
そうですね、
そうですね。ていうかもう台北以外は行けないと思う。
行けないですね、時間的には、おそらく。
もうそこでどうにか
餃子食いましょうよ、餃子。
ああいいんじゃないですか。もう、もう行く前にもう本当にあれしよう、5カ所ぐらいピックアップして、もうここしか行かないっていうのをやって、やった方がスムーズに直線的に一気に行けるんで、
スケジュール組んでね。
1時間の放送ですよね。
1時間放送、
八市、その
夜市
か、屋台がいっぱいあるとこ、あそこだけでも1時間行けそうだよな。
なるほど。
一応広くて、いろんな商品あって、
ああそうかそうか、もうつまみ食いだけでもいいって感じも
あるし、
1個がっつりっていう、
はいはいはい、いろんなのがあるんで、
あそこだけでもな1時間行けそうな、
あっちはいいな。
とにかくもう行けるところ5個、まあ移動時間して1日でね、もっとピックアップした方がいいのかな。まあ、とりあえず行けるところまでガンガン行って、いろいろ取って還元していいんじゃないですか、もうリスナーさん。
そうですね。
もうお蔵入りがあってもいいですもんね。最悪。
危なかったよ。
まあまあまあ、まあ、
台北語をね。
いやいや、台北語喋ってないですけど。ということで目の前にはこちら。今日
コーナーの
コーナー
来てますかね。
始めるということで先週お話ししたんですけど、あ、来てますよ。あ、よかった。
今やろう、やりましょう。じゃあ今から、
さあそれでは
ちょタイトルコールお願いして、
タイトルコールいきましょう、このお菓子おかしいな、お菓子さー。第1回でございます。
お菓子さーってしか聞こえなかったんですけど、
お菓子スター。
お菓子スターですね、
ですね、
ありがとうございます。
インゴスターからの、
インゴスターからのお菓子スター、
バトンタッチで、はい、
お土産いただいて、大城さんのね、奥さんからですけど、
そうですね、
先週、
はいはい、
今週のお題なんだった
お題がカントリーマーム、で、まあ、こちらどういうコーナーかと言いますと、まあ、お菓子の見た目や味を自分なりに再解釈して、新しいネーミングをつけようと、まあ、このお菓子のネーミングおかしいなと、もっといいネーミングがあるんじゃないかと、
なるほど、インゴをね、
ね、いうことを皆さんに考えてもらおうという、ことですね。
それでおっとっととカントリーマームを差し入れていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カントリーマームに関してはイチゴのやつなんですけど、
はいはい、
なんか先週ですか、木曜日に、豚骨臭さんが乳輪の大きさはこれぐらいみたいなことを言ってたらしいんで、はいはいはい、
この
ちょっとこの大きさ、
あ、でかいな。
豚骨臭さんはこのカントリーマームのこの大きさという
ぷっ っくりの仕方もすごい乳輪。
まあ熟女半端ないなっていうのは、まあ、
僕色も色ですもんね。
ちょっと豚骨臭さんいただきましょう、
ね。
うん、
あの人からの。
いや一口で食えし。
うん、うん、どうですか。いちごの香りが口の中広がってね。
あ、はい、うん、あ甘酸っぱいですか。
そう、まあ、乳首ですね。
乳首だばい、うん、乳首ではないよや。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ行きましょう。
行きましょうか。うん、まあこちらですね、今日の、タイトル、あーコーナー課題歌詞カントリーマーム、うん、ということですね。それでは行きましょう。こちら、はい、実際にカントリーマームをいただきました大城くま嫁さんの作品、うんうん、カントリーマーム改めカントリー娘豚骨臭です。まあ、まあこれ今ケイジャさんが言ってましたけども、
ね、波線あって豚骨中ですね。波線ぐらいかな。
あ、サブタイトル、うん、
そうなりますね。あ、サブタイトル、
まあ、これは木曜折り合わでおっぱいの話の時にということですね。
なるほど。
続きましてこちら整理整頓さんのカントリーマム改めクッキー師匠。確かにね、
試食クラスなんですよ。ちょ、確かに
クッキー界の確かにすごいですよね、
うん、もう差し入れとかあんなケータリングで もう完璧に
必ずある、
必ずある、
滑らないですもんね。
しかもなんか温めてもうまいとか、冷やしても美味しいし、
びっくりした今調理法があったから、
水陸両用みたいなね、
いろんな楽しみ方があると、
すごいですよ。
これも師匠クラスですね。
師匠クラス、
なるほど。
さあそれでは続きましてこちら国分寺の加藤ちゃんのカントリーマーム改め生焼けクッキー。
本当だ、食感が確かにね。
こちら理由もっと焼けると思うからというシンプルな理由が。
加藤ちゃんさん、だからこの紙に書いてあるんですよ、この調理法というか、ね、こういう風にしても美味しいですよみたいな、
ね、あと1段階わざと残してあるというね。
残した、そうなんです。
これを基本にして
2度美味しいっていうのをカントリーさんがもう作ってあるんですよ、この富士屋のね。富士屋かな、わからんけど、
焼きたい人は勝手に焼いてくださいというね。もっと美味しくなりますので。
さすが加藤ちゃんさん。
でもう1本ですね、うん、国分寺の加藤ちゃんさんのカントリーマーム改めステラおばさんの親戚のクッキー。
あ、あーいいな。
ステラおばさん基本にあるんだ。
親戚なんですね。
さすがの人が有名だからな、ね、あ、名前借りとかんとな、
うん、クッキー師匠でもステラおばさんには勝てないみたいな。続きましてこちら旧具志川市の俺さんのカントリーマーム改め月面。
ボコボコ系がボコボコしてるという、う
ん、丸いしね、まん丸だしね、
うん、一応ロマンはあるな、なんか、
なんかな、
月面、
うん、中国とかではそういう風に売られてそうかもしれない
。あ、漢字でカントリーマームのこと、うん、
月面、
お、台北の見てみたいな、カントリーマーム、まあ、漢字見てみたいな、うん、続きましてバーダック&ターレスさんのカントリーマーム改め母の時代。
どういうこと、どういうこと、
カントリーマーム、まあ、多分直訳したら、うん、お母さんの田舎でしょ、
うん、
お母さん、
田舎のお母さんじゃない、
田舎のお母さんか、うん、母の時代、
お母さんの田舎。
お母さんの時代、
田舎のお母さん、母の時代、
うん、やっぱり乳輪系にかかってるんですかね、このお母さんの乳輪という、うん、
いや母の時代深いな、
深いな、
うん、うん、続きまして自由菓子も来てますね、うん、まあ、カントリーマームじゃなくて、うん、もう何でもいいですよとお菓子だったら、バーダック&ターレスさんのじゃがりこ、
う
ん、改め
いいね、
ガリガリごっくん。
なるほど、
もうポテトチップスでもそうだけどな、
もうポッポッポでもガリガリごっくんだから、
ガリガリごっくん、
うん、これはかなり広い範囲をカバーしてるな、
ごっくん面白いな、
うん、
全部のお菓子につけれるやし。
続きまして整理整頓、すいません、
マジですか、
すいません、
さっき普通に言えたのに、
整理整頓ですね、
言葉が多くなったら整理んだからな。
整頓。続きまして整理整頓さんのチップスター改め瓦割り。
ああ、うん、なるほど、
その箱裏返ししてさ、うん、ザーってやったら綺麗な瓦割りのタワーができそうですね。
確かに確かに、
チップスターってあの小さいやつ、あ違うか、
違う違う、
あ赤いやつだ、
あそうそう、
赤いやつ、
まあ、いろんな色あるけど、
あ
それをナビスコチップスター、うん、
それをクッキー師匠が割るんだろ
う。なるほど、
いや何がチップスかや。クッキー食えと、
クッキー食え、なるほどね、
師匠の瓦割り、
続きももう一本来てますね、
はい、
もう一本整理整頓さんの、うん、今言えてくるでしょ、言えてくるでしょ、
言えてたでしょうも言えてかって
マジだ
言えてたでしょうって
怖いしすぎじゃない、
言えてたでしょうが言えてたでしょう
言えてたでしょ何を言えてたばん
言えてたでしょ
いや言えて
たでしょ
いや言えてないよや何を言えてたばんや言えてたでしょね整理整頓
1個ずつ言いすぎるんだよ強く
させさせもう落ち着きます、はい、セイリセイトンさんのブルボンルマンド、は
い、
改め
美味しい
親公認, 親公認これいいですね
親公認
お確かに、うんうん、僕もルマンド買ってきて何回も言われたことありますね
確かに
あとホワイトロリータも美味しいですよね
えなんですかホワイトロリータ
あれなんかルマンドのなんか親戚みたいなやつであ
親戚
ホワイトロリータがある
ちょっとエロいっすね
これエロいっすよね
ホワイトロリータ
ホワイトロリータは親は公認
ホワイトロリータは親からはちょっと人気はない、
ま、な親戚公認
親戚公 認, 戚公認
ルマンドでもはるか昔からありますからね本当に
これも師匠クラスですよね
そうですね、うん、言ったら
滑らないやつ、うんさあということで
いやありがとうございます、
うん、課題歌詞カントリーマームそして自由歌詞とやりましたけど、うん、よかったっす、ね、いいですね面白かったっすね
いや面白いですね送りやすいかもしれない
そうですね、あなるほど来週の課題歌詞はということで、うんまあ、これも、ね、今回第1回ですけどとりあえず第3回まではやってみるという、
う
んやってみましょうお試し期間ということでやってみますか
いろいろインチキしてみましょう、じゃあ本当に
インチキしてみましょう
これがなくなった後、うん、今度飲み物に行けばいいし
あそうですね
なるほど
でしたら定食に行けばいいしいろいろ、ね、
素晴らしい
何でもありますね
来週はね、じゃがりこいいんじゃない？じゃがりこ。
あ、じゃがりこ。
自由で出たけど。
でもじゃがりこ勝てる？じゃがりこってなかなか素敵なネーミングと思わない？
は
い、
あ、じゃがりこ。じゃがりこ。
確か耳に残るな。
でもあえてじゃチャレンジしてみる。そうですね。1個はじゃじゃがりこで。じゃがりこを超えるネーミング。ネーミングというか隠語というかね。
結構またじゃがりこでいいのが来そうな気もしますね、
うん、もういい行きましょうじゃあではもう一つは自由ということで
そうですね、課題歌詞がじゃがりこ自由歌詞はまあ皆さんご自由に、うんまあ、どちらか一つでも OK ですので
そうですね
はい、ぜひまた送ってください、ということで一旦 CM です。
ドライバーさん修理まで急いでお願いね。エース店に遅れそうで。うわパンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
パンダの運転手さん。はあ。
ハエバル生まれのパンダム線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません。パンダム線のパダオです。タクシーといえばパンダム線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
はい、
や
ってますけども、
はい
はい、皆さんからのね、はい、メールもいきたいと思いますが、
はい、
まずこれね、
うん、
アニゾーさんからのメール。
そうですね。
これは僕が読みたいと思います。シンさん、シュリミー、ケイジャさん、こんばんは。
こんばんは。
サイレントリスナー、群馬のアニゾーです。シントスケの二人は、ベンビー会単独ライブと大きなイベント、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
そんなことはともかく、先月のオリジンライブの打ち上げで渡したあれ、番組で紹介してもらいました。オリジンライブの後2回放送があって全部ポッドキャストで聞いたんですけど、真に説明しながら渡して、でも飲みの会だから心配だから一応首里石峰にも説明しました、うん、それとももうチキン100のコーナーは終わってしまったんですかね。気づかずにすみません、うん、いや先週の放送でレイちゃんの差し入れはチキンじゃなくてマフィンだったと言ってたからチキン100のコーナーは存在してるはずだな
、うん、
あ俺が渡したのは名古屋の世界の山ちゃんで売り出している手羽先と同じ味のせんべいなんですが、うん、本物のチキンじゃないから採用されんかったんかな。すみません。いやいくらチキンじゃなくても差し入れしたから紹介くらいしてくれるよな。安心。ゴーヤーパパヤー後からや。これ2月10日に届いたメールなんですよ。
うん、2月10日ね。
相当心苦しいじゃないですか。もう
単独ライブね。
ちょっと深夜、まずは。
まずは、まずはアニゾーさん。
はい。
ごめんなさい。ね。僕ずっと忘れてて。
うん。
忘れてて、ここで思い出して、うん、家帰って忘れて、うん、ここに来て、ここで忘れて家帰って思い出す。この、世界の山ちゃん、幻の手羽先しっとりせんべい。
うまそうだな。
いただいたんですけど、忘れてたんです
よ。ありがとうございます。
ありがとうございます。でね、今日、
もうやっと思い出したってか、もう今日は絶対、うん、今日は忘れないって、うん、持ってきてびっくりしたのが賞味期限が2015年3月18日、
うん、
今日
デイジギリギリやし、
すごいですね、
運命ですね、もう山ちゃん
運命ですよ、うん、今日までの
ちょっとじゃあ食ってくださいよ、
食べてみましょう、
チキン続いてますから皆さん、
うん、しっとりしてますほら、
うわしっとりしてるな、そうそう濡れせんべいだこれ、
皆さんも食べましょうこれ、
はい、いただきましょう、ありがとうございます、
どうでしょう、
うん、うん、あ、うまい、
うん、
山ちゃんって感じだ、
いやもうこれもしっかりチキン100、うん、もうド認定でございますね、これは、
う
ん、美味しいということで、
聞こえますかねこれね、美味しいです、 ありがとうございます、
ありがとうございます、それではもうせんべいもいただきながら、うん、続きましてメールこちらですね、新藤助のお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは、
こんばんは、
ポカポカの東京から国分寺の加藤ちゃんです、新藤助のお二人、台湾出張お疲れ様でした、いいチラの写真、うん、フェイスブックで見ましたよ、食べ物のロケってお腹いっぱい食べたりするんですか、ケイジャーさんも一緒の次回を楽しみにしてますよ、うん、さあさあ先週から始まったカンポッポを飛ばしてあの人にメッセージを送ろうのコーナー、今週も続けて、ね、うん、キャンキャンのとっちゃんさんにメッセージをお願いしますということで、勝手にタイトルまで決まってますけれども、本日もとっちゃんさん聞いてるか分かりませんが、とりあえず飛ばしたいと思います、うん、いきます、とっちゃんさん、オープンキャストで配信してるキャンラジ聞いてみました、ユッキーさんのド天然な話の回意外でした、カンポッポ
あ、それで載せるんだ、
これでも乗っていきました で、 ではでは放送ちまってねということで、
ありがとうございま す、 ありがとうございます、ユッキーが天然っていうのはちょっとまだイメージできないですけど、そうなんですね、
おお、まあそう、ケイチャーさんでもわからないんだったら本当に意外の意外ですね、まあまあそうですね、食べ物のロケはもう最初にね、うん、まあインサートとかっていうんですか、
あ、なるほど、
もうこのアップで食べ物を撮ったりする、うん、が映像を撮った後に、うん、まあ、皆さんでスタッフもみんなで美味しくいただくっていう、
はいはいはい、
うん、ちょっと冷めちゃったりしてるんですけど、
う
ん、
いやもう全然いいんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、お腹いっぱいは食べれますね、
めっちゃ食ったね、
はい、うん、続きましてこちら、こんにちは、お久しぶりのタイガーマスクのダジちゃんです、
お久しぶりです、
新藤助のお二人は初台湾エンジョイできましたか、うん、放送はいつ頃でしょうか、うん、勉強させていただきます、とても楽しみです次はケイジャーさんの番ですね、
そうですね、
ではポッドキャストで後でゆっくり聞きますね、バイバイ、
ありがとうございます、バイバイ、
PS 先週の放送で以前私からガイドブックをもらったというお話をされてましたが、うん、あのタイガーマスクは私じゃないですよ、
あ、
私はボエルマークのみです、ではまたということで、
すごい、
伊達ちゃんさんじゃないタイガーマスクがいるということですね、
なるほど
ボエルマークのタイガーマスクと、うん、この、ガイドブックの本のタイガーマスク、
ボエルマーク、
はあ、これは不思議ですね、うん、ぜひ、
まあ、タイガーマスク自体がそういうことですからね、
まあまあそうですね、まあ、放送はおそらく来月からということなんですけど、ね、また詳細決まり次第、はい、皆さんに告知いたします、
ありがとう
ございます、うん、はい、そして続きましてこちら、こんばんは、先月の定期ライブで開演15分前に受付で並ぶと元330の新たに今日は遅いですねと言われて複雑な気持ちになったアッカマンです失礼だな
あいつは、
明日は次男の幼稚園の
今日遅いですね、うん、
あいつは明日は次男の幼稚園の卒園式です、うん、1年間週2で作ってきたお弁当作りも昨日で最後でした、
あ、
昨日はおかずが余っていて時間もあったのでふざけた弁当を作ってみました、うん、画像添付しますね、名付けてワニ弁です、本人に見せたらすごい、
うわ
最高、
うわうわ、
え、ちょっと待って、アッコマンさんのこの何お母さんぷりというかすごいな、これ食える、
おお、キャラ弁がもうワニ先生のキャラ弁になってるんだ
これワニ先生がもらっても嬉しくないはずな、
ちょっと見すぎで、
すごいな、
ちょっと気持ち悪いですね、
あまりに
目ん玉が力強すぎるんだよな
うまいけど、
うん、
うまいけど似てて気持ち悪いですね、
うわす
唇の湿ってる感じとかも口汁が
口は梅干しで作ってるんだ
そっか、アッコマンさんちょっともう一回作ってください、これ口汁系が全然出てないんだよな
口汁何で作るわ、
おかずをもっと口っていうか舌に持ってきて、頭とこのおかずの位置をずらしてさ、口からいっぱい出てきましたみたいな表現で
やって、いやいいよそこはもう余計食えんくなるよ
いやすごい、
これなんか木こりタイプのワニ先生ですよね、なんかね。
そうなんだ。
顔が木こりタイプ。
すごい。見てください。
フェイスブックにアップしてるオリジンアワーにのフェイスブックにアップしますので、はい、そちらもワニ弁チェックお願いします。はい、本人のワニ先生の、コメントですね。うん、すごい最高、頭にワニが刺さってる、ありがとうございます、これ全国に広めましょう、広めるかいな。
どうやって広めれば
全国に広めましょうという返事をいただきました。
いや、さすがスニワル先生、
ふざけ、うん、
昨日、はいはい、深夜に見せられたんですよ、
はいはい、
これわーってちょっとびっくりして、
はいはいはい、
じゃあワニ先生 見ましたっつって、
はいはい、
ワニ先生のあの弁当のやつはって言うんですよ。もう全然知りませんよみたいな。
へ
え、いやいや、なんかあのワニ先生の弁当してた、ああ深夜に見せられたよ俺はみたいな言ってたけど、
はい、
その前からも知ってたってことなのかな、コメント寄せられてる。
ああ、じゃあクールパーしてたけど、
クールパーだな、
第1回目はめちゃくちゃ喜んでたという。
大人にちょっと騙されたな俺は。じゃあそしたら傷つくなこれ。
全国に広めましょうじゃないよやってことですよね。まあ、ふざけて作ったのですが、本人に気に入られました、よかったです。弁当は食べたくなかったので同僚に無理やり食べさせました。なんで作ったばや。
いや、ありがとうございます。
時間と具材をかけて、なぜあんなもん作ったんかね、
いや素晴らしい。でもワニ先生が一家に一だったも最高ですからね。
まあまあ、でも素晴らしい弁当でありますね。
ちょっと言い過ぎたな、ワニ先生はちょっと都道府県に一個ずつかな。
いや、いらんよや、それでもいらんよ。さあ、それでは、ケイジャーさんの
やりますか、
あのコーナーいっちゃいましょうか。
本日の沖縄のダムの貯水率、
はい、
66.4%。
減ってるな、
減ってるな、やばいっすよ。もうコップ一杯のイメージですよ、皆さんも。
え、そんな、
沖縄のダムの水はもうコップ一杯しかないっていうイメージしてください。
どんな少ないば、
一人に対して、
一人に対してもう終わりですよ。
そこまでカチカチじゃない。
終わりましたね、正直。
去年もっと低いの見たよ。
もう終わりました以外に面白いことがちょっと出てこないから申し訳ないです。
ショーもこれだったらもしかしたら終わってるかもしれないですね。
終わってますね。じゃあ行きましょう、すっとこどっこいそばショーの本日の体重が 46.8キロ。
はあ、
もう終わりですね。
終わってますね。
終わってるな、
コップいっぱい踏んだな。
そうですね、
ショーが、
ショーの体重何の絵代わりもないな。先週と今週、
まあ、沖縄そば1本ぐらいのイメージですね、 46.8キロ。
いや、そんなにキツキツではないよ。
まあまあ、またね、来週もやりますんで、
はい、
楽しみにしてください。
さあ、はい、さあ、それでは、具志堅さんのメール、また来週フリーで読ませていただきます。
はい、
さあ、それでは本日も皆さん聞いてくれてありがとうございました。また来週お会いしましょう。本日のお相手は
新藤助、
新藤助、首里、清水と
差し入れもありがとうございました。